1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきます。なにこれ、なんか細長いの入ってる。
なんでしょう、残り物炒め。ビャーって作った野菜炒め。
これそうめんみたいな。
そうめんじゃないよ。
カニカマ。
そうだね。
あ、
なかなか買わないからね。
そうだね。
この前いなり寿司、あの、うん、ひな様でさ、
あ、そういうことか、
いなり寿司をデコったじゃん、
うんうん、
そう、そのためだけに買ったカニカマが残ってたんで、
うちにカニカマがあると思ってなかったから。
そうだよね、
カニカマかなと思ったけど、
見慣れないものがある、
うん、
おひな様の着物の部分に使いたかったやつ、
うん、あれすごかったね、手間かかったことしたね。
うん、もっと本当はなんか凝りたかったけど、
うん、
もう時間もなかったから、うん、おひな様とお代理様だけ、
うん、
なんかキャラクターにして、うん、あとは普通のただのいなりさ、
うん、いなり寿司をなんていうの、あれ、
オープンいなり、
オープンいなりっていうんだ、
うん、
逆さに置いた状態で、その上のねご飯の部分をおひな様とかお代理様みたいに、なんかキャラ弁みたいな感じでね、
うんうんうん、ね、
飾り付けしたんだよね、
うん、
すげえと思った。
本当に、でも私はさ、うん、そういうのを作るためにさ、世のすごいキャラ弁職人のさ、うん、動画とかを見たからさ、うん、なんかもう全然なんかすごいなって思っている。なんか全然その域には入り口にちょっと足を踏み入れたぐらいの、うんうん、
巨人の肩に乗る体験ですね。
んそうなの？
あ、って知らない？
うん、
あ、そうなの？これエンジニア用語なのかな？
わかんない、知らないだけかも。
過去の人が積み上げてきたものの恩恵で、
うん、
なんかすごくいい景色を見てるみたいな。
あ、なるほど、
うん、
そんなことばっかりだよ。
まあそうだよね、
うん、
発展ってそういうことだもん、
うん、意外と美味しいなこれ、
うん、
ね、やっぱあの鉄のフライパンの方が火力が、なんだろう、なんだろう、炒め物ってさ、
うん、
ビャーって作った方が美味しいじゃん、なんか強火でビャーって弱火でし、なんかなんていうの、思い切りが肝心な感じするじゃん、
うんうんうん、
だからなんか鉄のフライパンの方が焦げるのからこう早く手早く作ろうと思う結果、炒め物美味しくなるのかもしれない、
うん、炒め物に関しては本当そんな感じする
ね。
今までテフロンのフライパンをよく使ってたんだけど、そいつが何コーティングが剥げてきて焦げつくようになってきたから、今日は鉄のフライパン別のやつを使ってみたみたいなこと。
炒め物に関しては、
うん、
これまでも割と使うことはあったけど、うん、どちらかというと2人分だからこれに入ると思った、うんうんうん、サイズがちっちゃいから
さ、はいはいはい、
できればこれでやりたいけど、3人前だとはみ出て、
う
ん
う
ん、
そうね、
はみ出るからやむなく使ってた感じ、むしろ、うんう
んうん、ちょっと大きめの鉄のフライパンがあるともっと使いやすいわけだね普段。
そうだね、うん、中華鍋あるけどね、あれはなんか重たくて、
うん、
上に乗せるのがちょっとなんか力が足りない、
うん
うん、
でなんか丸いしね、そこも、
うん、でも万能っちゃ万能だよね、
うん、
いっぱい入るしね、
うん、
筋トレじゃないだよ筋トレをすれば軽々と上げられるようになる、
うん、
なんかさ、
うん、
最近ナッチさんの部屋がさ、YouTuber の部屋みたいになってない？
ちょっとね、自宅の作業環境を整えてますよ。
なんかこの前椅子の話してたけどさ、
うん、
椅子どころかって感じじゃない？ 今日の朝起きた時、ねえねえちょっと見てって言われてなっちさんの部屋のドアを開けたら、あ、YouTuber のスタジオだって思ったもんだし、スタジオやってなった。
まあ、そこまでではないですけどね。
いやーどこだな。むしろ YouTuber でもそんなに環境を整えてない人だって存在すると思うからね。
うん、まあそれはね、うん、上や下を見ればキリがないですけど。
うん。
うん。まあ別に YouTube 配信やろうと思ってるわけではないんだけど。
まあ違うよね。
うん。でもそれらしい要素は確かにたくさんあるよね。
そうだよね。
うん。まずマイクが机にアームでくっついてる、
うん、
ディスプレイがアームで浮いてる、
うん、
とあとウェブカメラの周りにリングライトがある、
うん、っていうかもうその前にゲーミングチェアが、
ああそうだね、あそうそう、あの皆さんにオフィスチェアなど買う時の踏ん切りの付け方みたいなのをくださいって募集してるんですけど、あのその配信より前に結局買ってしまいました。
そっか、配信前か。
この収録時点でもまだ配信されてないので、はい。ご意見くださった方もしいたらありがとうございました。
なるほど。え、何でふんついたの？
なんだっけな。なんだっけな、あ、そうそう、あのリサイクルショップに寄ったら、
うん、
フラッと寄ったら、うん、大きめのディスプレイがめっちゃ安く売ってたのよ、
うんうん、
で、あ、これは部屋に置こうと思って買って帰ってきて、
うんうん、
で、結局そいつはちょっと部屋には大きすぎて、
うん、
メルカリすることにしたんですけど、まあ、うん、そうなんだけど、まあ、そこであともう物が入ったから作んなきゃ、
うん、
部屋と思って、
うんうん、
それで買いましたチェアを。
ああ、部屋作りの一環としてね、
うん、
まあ確かにあの部屋にはあの椅子でしょ感がすごい。あそこにオフィスチェアちょっとなんか居心地悪そうだもん、椅子が、
うん、
椅子自身が、
うん、
え、僕ここちょっとみたいな。
オフィスチェア中があの丸椅子みたいなやつがってこと？
うん、オフィスチェアでもいいと思うんだけど、うん、なんかゲーミングチェアが、うん、いや、なんか私の部屋にあるような、
うん、
あのちょっと安めのオフィスチェアがそこにいたらちょっとあの毛をされちゃって、うん、なんかあちょっとここじゃないです私の部屋みたいな感じになりそうだから、ゲーミングチェアでオースみたいな感じじゃん。
なるほど。
オースマイクみたいな感じじゃん。仲間たちと楽しくやってそう感がすごい。
今ちょっと僕が混乱したのはあれね、あのゲーミングチェアっぽい見た目をしてるんですけど、一応オフィスチェアの仲
間。あ、そうなの、あれ、
あのオフィスチェアのゲーミングモデルみたいな、
うん。
だからオフィスチェア作ってるオフィスコムっていうメーカーがね、うん、オフィスチェア、うん、チェアに限らずオフィス用品いっぱい作って売ってるところなんだけど、
有名だよね、うん、
そのオフィスコムというところの YS1 というラインナップなんだけど、
うん、
それに、まあ、いわゆるメッシュとかファブリックとかのオフィスチェアのラインナップがあり、
うん、
ゲーミングモデルというやつ、
はいはいはい、
あのメッシュとレザーで作るやつが、ね、
うんうん、
あるんですけど、まあ、そいつを買ったのよ。
なるほど、
うん、だからパッと見ゲーミングチェアっぽいんだけどオフィスチェアでもあるから、あの部屋にオフィスチェアは似合わないみたいなこと言われて、うん、オフィスチェアなんだけどなってなって混乱したっていうの
が、いや、ゲーミングモデルですから。
まあ、そうそうそうそう、
そこはもう、
そうそうそう、そういえばそうだったわと思って
、彼のアイデンティティはゲーミングで、
うん、
あとマイクのさ前にさ、うん、マイクあるはさまださなんか、
うん、
あのウェブ会議とか増えて、
うんうん、
マイクあるあのお部屋多そうなんだけど、うん、マイクの前にあれがあるよね、レコーディングスタジオにある、あのなんていうの、あれ
ポップガードね、
ポップガードっていうんだ、
うん、なんかウィンドスクリーンと言ったりもする、
うんうん、風を消すやつ、
あの丸いなんかふわふわした生地が貼ってある、
なんていうの、ふわふわしてる、
ふわふわ違う、まあ柔らかい、
うん、なんか網
が貼って
る、薄い網みたいなさ、
うん、
まあ、でもよくレコーディングスタジオ、芸能人のレコーディングスタジオとかで、
あ、そうそうそう、
収録画面で前にあるやつ、うん、黒い丸い10センチくらいのやつ、
そうそうそうそう、あれはありますね、
うん、
そうか、それも雰囲気作ってるのか、
そうと、
うん、
ディスプレイと、
うん、
ディスプレイと PC が2つのアームでぐんぐんっているの、あの佇まいがね、
ノートパソコンもアームで浮かせてます、
本気本気感がすごい、
うん、やるならやらればですよね。
でもなんてさ、座って作業するけどさ、あのパソコン、うん、ディスプレイはまあわかるんだけど、
うん、
パソコン浮かせてるのはどうやって作業するの？
あのノートパソコン2台行き来することがあるのよ、
うんうんうんうん、
で1台は机に置いて1台は浮かせてっていうので、
うん、
まあ、両方触りやすいなと思ってそんな風にしてます今。
なるほど、
うん、
これで5倍速ぐらいで仕事が進むわけですね。
だとしたら元どんだけ遅かった
いやでもいいよね、なんかね、すごい今回すごい初めて、
うん、
なっちさんが環境作りに手を出しているのを私結婚してから初めて見て、
あー、なるほど、
もうだってなんか私はさ、割とその外的環境にとても影響を受けやすいという自覚があるので、
うんう
ん、なんかどんな環境にで作業するかみたいなのってさ、すごい自分にとって、うん、とても大切なんだけど、
うんうんうん、
でもなっちさんは今まで話を聞いていた限りでは、
うん、
なんかほとんどなんかそこには全然関心がないみたいなことを感じてただけじゃなくて多分言ってきてたから、
うん、そうね、
そう、なんか別にいや気にしてないみたいな答えが大体多かったと思うんだよ、うん、例えばその、うん、なんだろう、まあ、とか机とか椅子も含めて、そう、うん、最初この前ねこの話し忘れたと思ったのが、
はいはい、
その椅子をさすごい探してる話をなちさんがしてて、
うんうん、
でその時言い忘れたけど、あの私はその前すごく安いけどオフィスチェアをコロナ禍で在宅、
うん、
コロナ禍になって在宅作業が増えるってなった瞬間に買ったんですよ、
うんうんうん、
ホームセンターに出かけて、うん、けどあのなちさんは同じタイミングで、一応まあその当時はもう一個前の部屋だから、あのお家だから共用の仕事部屋はあったじゃん、
うんうんうん、
だけどそこに置く椅子としてその丸い背もたれなしの、
うん、
なんかよく待合室とかにありそうな、
うんうんうん、
あの椅子を選んで、それでいいのって私はすごく、
うん、
そんな環境で集中できるはずがないぐらいの気持ちで、うんうん、すごい衝撃だったのをよく覚えてて、
うん、
だから元を正せばそれくらい、あの何、作業環境に執着がない、
うん、
いやいい面だと思ってたの、だから、うんうんうん、リビングとかでも普通にできるし、
うん、
いいなと思ってたんだけど、うん、だからすごく新鮮だったの今回の一連の流れが、
はいはいはい、
机作ってたじゃん、しかも DIY で、
うん、そうそうそう、
木材、そこまでかと思って、何がどう、何がどうなってこれだったんだろうって一回火がつくとそうなのかな、
うん、そういうことでもあるし、多分ね、なんだろうな、なんか作るのがいいんでしょうね。
いや楽しいのはすごいわかるんだけど、
だから環境に興味がないというよりは、
うん、
たまたま環境に興味が向いていなかったみたいなこと。
あー、なるほどね、
うん、環境をまるっと全然興味がないよっていうわけではなくて、
うん、
なんか環境かそうでないかみたいな認識が僕の中になくって、
あ、
なんか興味向いたところが今回たまたま環境だったみたいな。
なるほどね。でも興味向いたらめっちゃ掘るみたいね。
うん
、うん、そうね、確かに。机作るの早かったよね、なんかね、
うん、
買ってきたその日にもう机の原型できてたよね。
そうそうそう、
材料買いに行って、
うん、あの机はね、いや僕としてもあれスピード早かったなと思ってるんだけど、
うん、
というのは、あの机作ろうと思って なかったのよ。
ん？何？どういうこと？
椅子を検討しに行く旅の時だったんですけど。
そうなんだ。
そう。そこで、あ、机も作るとかいう選択肢もありかもなと思って、
うん、
木材とか売ってるホームセンターに行って、
うんう
ん、あ、こんなこれで机作れるんだなっていうね大体の予算と必要なもの とかを考えてたんですけど、
うん、
そう考えてるうちに、うん、作るかってなってこれ買って帰ったらできるなっつって、うん、その日のうちに作りました。
いや、素晴らしいと思いますよ、うん、そのフットワークの軽さは、うん、いや、そう、でもだからその前提があるから、うん、私の中には
環境に興味がない
というね、作業環境どうでもいいっていう前、うん、数年間のさ、
うん、
実績があるから、
うん、はいはいはい、
すごい熱意だなと思って。
そうね。
いや、でもなんかいいよね、買ってきたなんかこう何一枚いたじゃん、あれなんだ、
天板、
うん、あれ板じゃないの、板じゃない
、あれあのカフェ板と呼ばれるジャンルのやつらしいんですけど、うん、なんか細い板を連結させて一枚にするみたいなやつ。
そうか、いや、でもなんかよくある、こう何細かいのをさギュッてやってるようなやつが、
集積材とか、
うん、
修正材、
うん、
とか合板とかではないです
、ね、そう、だからなんか木の木目とかがちゃんと見える、
うん、うんうんうん、
中で多分あの安いラインなんだと思うんだけど、
はいはい、
うん、すごいなんかあの木の感じがさ、
うん、
なんだろう、そのまま味わえるというか、ナチュラルな素材でいいなって思った、
はいはい、うん、なるほどね。そこね、僕の興味なポイントがまた出てるんですけど、
いや、興味ないと思って言ってるから大丈夫、うん、
単に安かったからそれを買いましたね、
うん。え、でもさ、もっと安いのはあったはずじゃん。
もっと安いのは
集積材的な、
ね、いや、なかった。
あ、そうなの、
うん、
一番安かったな、あれ
一番安かったと思う。
なんか
あのペラペラで天板に使えないみたいな板なら安いのあるけど、
お、
18ミリ以上ぐらいの、
うん、
この天板のサイズが取れる板で、
うんうん、
あれより安いのはなかった。
それこそなんか MDF とか、
うん、
もないの。
とりあえずね、その日見た限りでは置いてなかった。
へ
え。あの、もっと大きいサイズで売ってて高いとかなんだよね。
ああ、そういうことなんだ。
そうそう、面積あたりで比べたら確かに安いのあったかもしれない。
へえ、なるほどね、うん、そうなんだ、そうだったのか。
そうなんですよ完全に値段で選びましたね。
そうなんだ、むしろあれが一番安いっていうのが驚きだ。
そうね、
見た目結構立派だもんね、
うん、でも机作ってなんか一個良かったのは、
うん、
まあ、DIY 全般そうなんだと思うんだけど、
うん、
一回作るとまあなんか、あ、こここうすればよかったみたいなポイント出てくるんですけど、
うんうん、あるよね、
うん、そう、それが分かったっていうのが良かった
え、今回の机だと、
今回の机だと、
うん、
あ、天板って先に作ればいいんだなってなったというのは、
ほう
今回のカフェ板は 1m×30cm の板を3つ並べて、
うん、
100×60 の天板にしてるんだけど、
はいはいはい、うんうん、3つ並んでたわ確かに、
うん、まず机の足を作って、
うん、
で、その足を並べた天板に打ち付けることで、
うん、
足と天板を止めることで、
うん、
天板が形成されると、というような作り方をしたんだけど、
はいはいはい、
そうすると天板と天板の間がちょっと隙間空いてたり、
うん、
ちょっと高さがずれてガタッとなってたり、
はいはいはい、
全体が斜めになっちゃったりとか、いろいろ不具合があるんですけど、まあ、それあのビス抜いてまたやり直すほどでもねえなと思ってそのままで今回使ってるのですが、それは天板を先に接着するなどして、
接着するなどして、
などして一枚の水平な板にしておけば、足つける時もその斜めについたりとか、
もう固定されてるからね、まっすぐ
一枚だけずれてたりとか隙間が空いたりとか、
はいはい、
っていうことがなかったんだなっていうことに気づいたんですけど、
う
多分これ DIY に慣れてる人とか、
うん、
木工をそれこそ仕事にしてる人、
うん、
家具作りの人とか
大丈夫だよ見えなくて
にとってはめちゃくちゃ当たり前というか、
うん、
なんで他の方法をやったんみたいな、
うんうんうん、
思いつきませんかったわっていうことなんじゃないかと思うんだけど、うん、なんかそういうのに気づくっていうこと自体が結構喜びだったりするよね、うんうん、なんかできたものがガタガタだっていうことは別にどうでもよくって、
うん、
あ、次機会あるか分かんないけど次の機会にはこれは俺できるっていう風になるっていうこと自体が楽しいっていうのはあるね。
素晴らしい失敗は成功のもとっていうやつですからね、
うんうん、
やると分かる、まあ、やらないと分からないっていっぱいあるよね。
うん、そうそうそう、
すごい、それはそうだと思う。
面白かった。
いいじゃん、やるたびにクオリティが上がっていくんでしょ。
そうね。あ、それとね、作ってみてよかったのは、
うん、
今回ディスプレイとノートパソコンのアームを机につけるときに、
うん、
あのクランプ、机の端っこにカチッて挟むクランプじゃなくて、
う
ん、
はいはいはい、
ネジの穴開けてネジ止めするより強度の高い方法を選んだんですけど、
うん、そうなってた、
うん、躊躇なく穴開けられるっていいなと
思って。ああ、そうだね、そうそう、自分で作ってきたやつだしね、
う
ん、元値は買ってるしねなんならもう壊れたら作ればいいって思えるしね、うん、
そうそう、
うん、
今まで使ってたやつ穴開けてもいいんですけど、はい、
うん、
なんかちょっと本当にいいのみたいな気分になっちゃったりとか、
うんうん
うん、これ失敗したら、あ、この何千円分の机どうなっちゃうんだろうみたいなね、
うん、
っていう心配もあるんだけど、今回のやつだとね、
うん、
ネジ抜いて同じサイズの板買ってきて、うん、あ、ここだけ差し替えればいいのかっていうのが分かるから、うん、気持ちが楽、
構造も分かってるしね。
そうそうそうそう、
お前のことが見抜いているみたいな。
そうそうそう、なのよ、そうなのよ、
分かる。でもなんか今その話を聞きながら、うん、私去年あの夏に結構服作りをしてたじゃん、
はいはいはい、
子供のと私なんか夏の服は簡単だから、こう初心、うん、超ド新車なんで、
ド新車って何、ド新車ね、
ド初心者なんだけどナチュラルナチュラルに間違えた、ド初心者だったんだけど、うんうん、なんかド初心者でもできる服作りがあるからそれをやってて、うん、でも確かに服を作った時もそういうのあったなと思ってさ、
うん、
なんかこの構造が分かってるから、
うん、
なんかこうミシンでガガガガってやってて、
うん、
失敗した時に、
うん、
あの躊躇なくほどけるっていうか、
はいはいはい、
そのここ別に元の布2枚に戻るだけだしみたいな、
うんうんうん、
それなんかこれほどいたらもう取り返しがつかないことになるみたいなのじゃなくて、
うんうん、
ここをほどいて、
うん、
こうすればここがリカバリできるみたいなさ、なんか分かってるからそこなんか壊すことを恐れないみたいなことってあるなと思って、うんうんうんうん、あるよねそういうこと、うん、
ブラックボックスが少ないという感じだよね、
う
ん、多分
ね。そうね、
いいんですよそれ。
それいいんですか、
うん、
良さそうだよね
、うん、まあ、ブラックボックス化されてるものってだいたい便利なものなんだけど、
うん
うん、なんかね、便利になりすぎると それこそ、壊れたら買い替えるしかないって思ってしまうと逆にコストかかるとかさ、
うん、
便利という風にも言い切れないよなっていうのはありますよね。
ブラックボックスで言ったらナッツさんはそうでもないかもしれないけど、私はパソコンとかスマホとかさ、
はいはいはい、
ブラックボックスで完全に、
うん、
出てくるものだけの恩恵をなんかね受けてるけど、
うん、
ブラックボックスですよ、
うんうん、あの全部知ろうと思ったらそれは大変すぎるので、
うん
ね、さっきの服作りの話だって、
うん、
布を作るというところまで降りてくかっていうと、
ね、
適切なバランスを保ってるわけじゃん、そこは。
そうそうそう、
うん、布は誰かが分かんないけどなんか作ってくれてて布はあるそれを縫うっていうところにとどまっているっていうのが今いいバランスなんだと思うんだけど、
うん、
そうパソコンとかスマホについてもそうだよね。で、
うん、
それって人によって違うし時代によって違うし、
うん、
もう今 AI とかさ、
はいはい、
中身分かって使おうと思ったら一生使えないよ。
いや無理だよ
勉強してる間に次の出てくるから
怖いよ
って感じなので、うん、ブラックボックス0も100もよろしくないなというバランスを探りましょうという話ですかね今日は。
えすごいなんか話を戻して恐縮なんだけどさ、はいはいはい、せっかく締めにかかった時にしかも別に全然重要じゃない
話、はい、大丈夫そういうのこそ重要だから大丈夫だよ。
いやなんかさっきの服作りの話を、うん、なんかこう服作らない人にちょっともっと分かりやすい例じゃないかなってぼやり考えてた時にいや料理とか最たるものじゃんと思って、
う
ん、
あそうね、その
構造が分かるとリカバリーしやすいって、
うんうん、
この前それこそいなり寿司のお稲荷さんの皮を煮たんだけど、うんうん、油揚げをさ買ってきてさそれをにあの甘い汁で煮るんだけど、煮る時に、調味料は入れたんだけど、うん、醤油とか砂糖とかみりんとか入れたんだけど水ってでそのレシピのさ一応スマホで見てたレシピに水って書いてあるのを見落として、
うんうん、
あれこんな濃い中にしかもなんか液体の量少ないところに入れて大丈夫かなって思いながら、でもなんか見落としてるからさ、
うんうんうん、
そのまま一回煮ちゃって、
うん、
すごいまだら模様の一部だけにすごい醤油の色がついたまだら模様のさあの揚げがアウトプットとして出てきてうわどうしようこれってなったんだけど、でもなんかその時とっさにレシピを見直すよりも前に、
うん、
あこれ水入れたらきっと大丈夫と思って水を入れたの、
うんうんうん、
でその後冷静になってまたレシピを見直したら水って書いてあって、
うんうん
うん、あそうだよねって思ってそう、でもなんかそれは多分こう料理をやってる回数がそれなりに増えてきたから、
うんうんうん、
あのこうすれば大丈夫みたいな構造分かってる、これはきっとこれを入れてもう一回やったらリカバリできるみたいなのがすごいあるなと思って、
うんうんうん、
そう、その話をね、
うん、
すごいその時の私の焦りと、
うん、
あの一緒に思い出してもう今日の話それじゃんって思って、
はいはいはい、
せっかく締めにかかったタイミングだったけど言いたかった
ありがとうございますお素材はこのようにしてできておりますということをね皆さんに余すとこなく公開して、はい、今日の締めとしましょうかね、
はい、
ブラックボックホワイトボックスお素材
広げってこと？
うん、まあブラックボックスの逆というだけの発想なんですけど、
うん、透明なんじゃないかな、クリアボックス、
確かに白すぎると見えない、
見えない、
何白すぎると見えないって
え、白すぎると見えない、
いやそうなんだけどなんか意味がありそうで別にねえなと思って
そうなんか写真の白飛びとか黒飛びをイメージした、
なんか、ね、
こう両極に行っちゃうと見えなくなる
ホワイト企業には眩しすぎて入れないみたいな、
あでもうん近いと思うあるな、
今日のご飯にありがとう、一緒にいてくれてありがとう、ハニカマ、
え？
キャベツ
ツナ
とろろ汁、
またつまみに切ってね、ごちそうさまでした